刻は4時34分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊ファイルです。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんです。では今日の夕刊ファイルテーマはこちらになります。フランスが飲んでどうなる EU 憲法。
フランスの国民投票が29日 EU 欧州連合の基本法となる憲法条約の批准を否決したことで、欧州統合は壁に突き当たりました。統合で指導力を発揮してきたイギリスとドイツが政権基盤を弱体化させている上に、フランスのシラク大統領の威信も今回の結果で大きく揺らぎ、6月1日に行われるオランダの国民投票の結果によっては批准作業の続行そのものが危うくなる恐れも出てきました。こうした事態の背景には統合を進める各国政府と国民の間に生まれた意識のズレがあるようです。国民投票で突きつけられた課題と欧州統合への道筋について遠藤さんと一緒に考えます。
はい、EU 憲法ですけれども、昨日もですねこの番組で少しこう取り上げましたが、フランスの国民投票では、これノン否決ということになったわけなんですよね。はい、で今日はヨーロッパ関連がご専門という遠藤さんに詳しくお話伺っていこうと思うんですが、まずこの EU 憲法を改めましてどういった目的で今作ろうとしているのかというところからお伺いしていきたいと思います。
そうですね、はい、もともとEU 統合って6カ国から始まったんですが、つい最近まで15カ国で、はい、去年ですね25の国にまで、加盟国を拡大して、あと1年の間にもう2つ増やそうという、非常にこうメンバーをすごく拡大してるんですね、でそうなると当然ですけども、その中の結束力はこう下がっていってバラバラになっていく危険もあるので、一体性を確保して、少し意思決定の上で効率性を増しましょうと、一番の中心を示すとすると、そこがこう目的で、憲法っていうのを作りましょうということになったんだと思いますね。
確かにグループが大きくなれば大きくなるほど何かこうまとめるものがないと、
そうなんですね、
ことはうまく進まないですよね。
そうすると憲法みたいなシンボルを使って、ということだと思います。
そうするとその理念は非常に私などは分かる気がするんですが、
そうですね、
なぜフランスの国民はそれに対してノン、否決をしたのか。
そうですね、結局って2つあると思うんですけども、1つはやっぱりこうまずこう民主主義の伝統が非常に強い国ですから、自国以外のものによる、EU ですね、EU によるこう介入とか決定に対してこうなんかこう不愉快な思いを持ってるわけですね。
自分たちで自分のことは決めたいと。
そうなんです。それがこう、あって、そもそも EU っていうのはこうどうも愉快な存在ではないんですね。
もともと。
それもですね、自分たちの言うことを聞いてくれる組織として、動いてる分には良かったんですけど、メンバーがまた拡大してしまったから、あんまりこう自分たちの思い通りにならないという苛立ちも一つあって、それが大きいと思いますね。もう一つはこれは必ずしも憲法には書いてないんですけれども、EU っていうのはこう規制緩和だとか自由化だとかっていうのと同じものとしてこうイメージされてきてしまったと、具体的にはその公共事業とかっていうのをこう全部規制緩和しなさいとか、あるいはそのフランスの工場が新規加盟国に移っちゃうんじゃないかとか、逆に新規加盟国からこう安い労働力が入ってきて、全部こう自分たちのこう職が奪われるんじゃないかという不安が生じたわけですね。それがこう、EU 嫌いになって EU 憲法へノンという、そういうことにつながったんだろうと思います。
しかしヨーロッパの中で、ヨーロッパの国を挙げなさいというのは真っ先にフランスっていうのを思い浮かべる人もいると思うんですね。
その
ぐらい大きな国ですよね。その大きな国が否決ということになると、これ明日ですか、6月1日、オランダでも国民投票が行われると、その他の国でも、いくつかこの後国民投票が行われるということなんですが、これ影響は大きいでしょうね、相当。
大きいですね。 最大の中心国が、はい、ノンと言ってしまったので、まあ多分明日オランダもきっとノーって言うんだと思うんですね。
そうですか。
そうするとやっぱりこの憲法案というのはまあお蔵入りの可能性が高くなっていくだろう。
お蔵入り。一方ではもうすでにこう批准している国もあるんですよね。
これは非常に難しい問題を提起しまして。はい、もう9カ国がイエスと言っていて、それは大体 EU の人口の半分ぐらいなんですね。で、まあ、フランスとかオランダ、まあ、1、2カ国がノーって言ったところで、その人たちをも縛れるかっていうと、今度は違う意味での民主主義の問題
ができちゃう。そうですよね。
そういう問題もありますね。
そうなると今後これどう、いや、お蔵入りということですけれども、お蔵入りのままなんでしょうか、はい、それともまたさらに何かそこから、新しく動いていくんでしょうか。
そうですね。EU ってのはまあその EU の歴史をずっと通じてこう、はい、まあ危機に慣れっこって言うんですかね。もうそのいろんな危機があってそれをまあ乗り越えてきた存在なので、はい、これはまたどっかでこれで EU は潰れるわけではないですから、どっかで乗り越えていくんだろうと思いますね。で、まあ多分そのお蔵入りした憲法案の中から少しずつこう実現可能なアイディアをこう取ってきては。実現したりして、まあ時間かかると思いますけども、しばらくこう停滞した後こう、はい、まあちょっとずつまた前に進んでいくんじゃないかなと、ね、
大きな一歩じゃなくてもう本当に半歩ずつぐらいちょこちょこちょこちょこ、
そうですね、そうやってきた、そういうもんですね、EU っていうのはね。
じゃあまあヨーロッパからすればまあそれもしょうがないかなっていうぐらいなんでしょうかね。
いや、まあこれは大きな危機なんですけども、はい、まあ多分そういうふうに時間をかけてなっていくだろうと。はい、いうふうに思いますね。
で、まあそういったヨーロッパがまあちょっとした混乱と言いましょうか、
大きな危機だと思います
ですよね、はい、そうなるとそれこそ我々こう日本への影響などというのは何かこう出てくる可能性ってありますか。
そうですね、まあ一番わかりやすい経済的にはそのユーロっていう通貨がまあ下落してますんで、そういう影響はあるかと思いますが、まあこれはちっちゃいもので済んでますし、うん、まあ織り込み済みでこの数週間は来てたので、あんまり大きな影響ないだろうと、まあ二つ目にその、なんていうんですかね、まあ、イラク戦争の時にこう典型でしたけど、そのアメリカっていうのがやたら強い世界を我々生きていると。
今そうですよね。
それに対してですね、こう唯一なんていうんですか、こう平和的に対抗できるのが EU だという声が強かったんですけども、これがまあこのアイデアもしばらく。お蔵入りかなと。
それはでもちょっと困るんじゃないですか。世界平和を考えると、
まあ EU は別に潰れるわけではないので、ある程度期待してはいいんだと思うんですが、過剰に期待するものではないだろうなというところですかね。
今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。この後は小沢昭一さんの登場です。